ごきげんよう、戸田誠です。
ごきげんよう、井田恵梨香です。
このポッドキャストは AV 女優で文筆家の戸田誠と少女写真家の井田恵梨香があなたと私たちのために作ってみた保健室が欲しい人のための場所です。はい、ということで、はい、前回に引き続きモデルのいちごたに小鳥さんがゲストに来ていただいてます。
いちごたに小鳥です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
長谷川さんもいます。
長谷川さんもいます。
ゆっかりいます。今週もいます。
いや、1月ももう終わりますね。
30日。
1月30日。
お
ぉ。私のトークイベントとダダかぶりです
。あ、そう。
ちょうどトークイベント終わって帰る頃に。
じゃあぜひ皆さん、
そうですね。ミッキーマウスで言ったら、同時に2匹登場してること。
ミッキーマウスで言わないで。
ミッキーマウスで言ったら。
まあまあ、C 行った帰りに何で行くみたいなもんです。
あ、そう。確かに確かに。待って、C とさ、ランドに同時にミッキーマウスは存在してるの？
え、わか、いや、ずれてるんじゃないタイミング。
一応ずれてんのあれは。同時ミッキーはありえないの？
いや、面白いですね、それ。
わかんない。
それともパラレルワールドという設定で、C には C のミッキーマウス、ランドにはランドのミッキーマウスがいる。
ね、ディズニーってすごい徹底してるイメージありますけどね、うん、なんか。ちゃんと
徹底してそう。
ちゃんとこう、うん、そのCとランド両方のなんていうかスケジュールが
組まれてる。
組まれてるの。やっぱそのミッキーマウス、その方が、まあ、Cのミッキーマウスが裏側に消えてからランドのミッキーマウスが出てくる。
それか同じ人がずっとやってるか。
だとしたら
重労相当ハードですけどね。パレードとか違うんです
か？同じ人とか言っちゃダメなんですよ。
同じミッキーマウスが、ね。
同じミッキーマウス、
ね。要はなんか私マコニャンって集合思念だと思ってて。あの、ムーミンでいうニョロニョロみたいな感じのイメージでずっと書いてるんですよ。なんで、あの、数匹いても別になんか、
はいはいはい。
別の個体とは言い切れないというか。
別の個体とは言い切れない。
マコニャンという概念。
なんか集合でいる。集合。だから死んだりとかもしないし。
面白いな。どうなんだろう。
っていう感じでいるんだけど、ミッキーマウスは集合思念なのかどうかですよね。
うん。集合思念にするかどうかですね。だからね。
そうそうそう。
いや、確かにまあ、同時にできなくもないですもんね。
いや、そう。ちょっと理屈的に無理を言えば、はい、できなくはない。
だから僕ら側がパラレルワールドに行ってるのか、
あ、そうそうそう。
彼らがパラレルにいるのかによって違うでしょうね。
僕ら自体は C とランド同時には行けないわけじゃないですか。
行けないです。
ってなった時に、ね、やっぱミッキーマウスは、どっちにいたとしても、なんていうか、本当の意味では確認しようがない。
はい。はい、平行世界の話ですからね。
そうそうそう、はい。ライブ配信されてようと、それが本当にずれてないのか証明する手立てはないわけで。ってなった時に、別ミッキー、2匹いるって言い切れないから。
言い切れないです。すごいですね。シュレディンガーの猫みたいな話してますよね。
そうそうそう。シュレディンガーのミッキーマウス。
シュレディンガーのミッキーマウス。
言えないから同時にいても別に構わないのではないかとも言い切れる。
さすがこの話からまさか成人式の話につなげるなんて思わなかったな。
そうですね。
さすが
本当にここからどうやって
浦安ミッキーでミッキーであれですよね。
どうやって、
まあ、ミッキーマウスといえばミッキーマウスといえば浦安市のね成人式ですけども、
うん、そうですね。ミッキーマウスといえば
浦安市の成人式ですけども、
あ、ちょうど成人の日の回を聞いた人からの投書が来てるぞ。
無理やり。なんでミッキーマウス
が浦安市、あれ浦安市の成人式羨ましいなって気持ちもありつつ、うんうん、なんか自分の人生のイベントがなんか偉大なるウォルト・ディズニーといえど他人じゃないですか。うん、他人の作った世界観の中に放り込まれるのちょっと納得できないとこがあって。
なるほど、なるほど。
いいですね。
他人じゃないですか。
他人ですね。
で、私がもしウォルトのように偉大だったら、自分の世界観でやりたいなって思っちゃう。
ああ。
ウォルトと張り合うなって話。
ディズニーといきなり張り合い出した。
そう、でもちょっと USJ とも違いますもんね、やっぱね。
そう。USJ はやっぱいろんな人の作ったもののごった煮じゃないですか、うん、はいはい。ディズニーはやっぱウォルト・ディズニーが全てだから、なんかその、ウォルトと自分友人だったとしたら、なんか友達が作った世界観の中で正式にやるのちょっと嫌じゃないですか。
確かに。考えたことなかったですけど、言われてみたらそうですね。うん、あれだけすごい性質強いですもんね。
そうそうそうそう、そう、うん。で、あーっと思って。全員がミッキーを好きという体でいないといけないのか、みたいな。どちらかというと好きですけどね。
はいはい。
全然ディズニー。
確かに。
まあ行かないことも選べれるから大
そうだね、はい、成人式行った人
行った。
うわ、マジか。
私は行きました。
半々だ。
小鳥ちゃんはね、今年が、成人 で成人式の日だ。
行かなかったですか？
行かなかったです。
イエーイ、私も。でもなんか、めっちゃ可愛いクリストで来てましたよね。そうです。
なんか、私の住んでる市は、うんうん、なんか3日だったんですよ、成人式が。
あ、お正月めっちゃ。
あ、そうです、そうです。
え、1月3日？
あ、そうです、3日です。
早い。
で、私が、なんか親に振り袖を見せる日。うん。来て、うん、もう予約3日に取ってて、なんか被ってて、う
ん、あ、たまたまなんだ、それは。
そうです。で、私はでもまあなんか行きたくなくて成人式、うん、でもなんかでそれ神社じゃないですけど、なんか初詣みたいな感じでそれ着て行こうみたいな話してて、うん、でもなんか来たらめっちゃ可愛くて、うん、なんかめっちゃ可愛いから成人式行ってやろうかなって気持ちだったんですよ。
見せびらかしてやろうかな、
うん、なんかこんな可愛いから成人式行こうみたいな、うん、でまあ、迷ってて、で、こうなんか、神社行って、やってるときに、なんか、本物というか、行く側の人が来たんですよ。
行く側
で、なんか、その人たちは、もうなんか、もうもっとすごいんですよ。こうなんか、いろいろもっとつけたりとか、なんか、私も、そうです。髪はもう、なんか自分で、もう別にいいです、みたいな、うんうん、親に見せるだけなんで、みたいな感じだったんで、なんかこう、普通、全然やってなくて、うんうん、でもなんか、やっぱすごいじゃないですか、なんか。
あっちの人はね、もう、殺生丸みたいになってるから、ね。
そ
うです。
だからそれを見て、なんか。
殺
生丸。殺生丸。急に高橋のみ。
めっちゃ褒めてる、これ。
わかりました。
で、ね、なんか、それを、そうです。見て、なんか、心折れて、やめました、いくら。なんか、
あ、みんな、なんか、結構本気なんだ、みたいな。
なんか、いくら自分が可愛くても、こんな本物の中にいたら多分死ぬと思って、なんか、そのまま帰りました。
いやでもめちゃめちゃ写真でしか見てないですけど、あのピンクな感じの振り袖似合ってて可愛かったです。それにね、撮影で前撮りをすごい完璧にやって、ね、
うん、あのマンダラ系ですよ、
はい、はい、マンダラ系の取り入れ撮りました。誰もなんか全然怒られなかった。
マンダラ系神社だな。
マンダラ系の中にある、あ、
中野ブロードウェイの、
あ、そうです、はい、中野ブロードウェイの、あのなんかそういうちょっとサブカルっぽいところでごちゃごちゃした感じでおてんば娘で撮りたいっていうテーマだった
んで、記念でね、あの飯田さん撮影でいちごたねさんの展示をちょっと前にやってたんですけど、はい、その中でマンダラ系の前でね、振り袖で撮ってたよね。振り袖
撮って楽しかったよね。
楽しかったです。
やっぱガチの神社よりマンダラキ神社の時代は。
映えてたよね。
映えてました。
ある意味ご利益あるかもしれないですね。
本当に
集合思念です。
本当に。
思念強いよ。
あれは思念強い
です。本当に思念強い。もう、あの、具体的な思念。
マンダラキに集まってる思念。
感情願望。
感情願望、情熱、全部こもってますからね、あそこは。
そうだよね。思念が目に見えるとしたら、もうマンダラ家の上やばいことになる。本当に。
やっぱりいろんな、なんかあの成人記念で振り袖撮らせてもらってるけど、なんかやっぱり振り袖の写真って、なんかこう、すごい大事にされてるから、うん、なんかブロードウェイでスナップしてようが、うん、なんかこう、ちょっと撮影はみたいなことあんまならないんだなっていう。
記念の日なんだねって
めでたいものだもんな、みたいな。うん、なんか振り袖を見る人たちってみんな温かい、うん、目線なこと多い気が。成人の日も私あの撮影の依頼あって、うんうん、井の頭公園で撮ってたんですけど、やっぱりもう通り過ぎるおばあちゃんとかがおめでとうみたいな感じだったり、すごい優しい
可愛い犬連れてる時みたいな。
でもそんな感じですよね。もらってた当初
も。そうですね、当初も。
あ、そう、ちょうどね、はい、成人の日のに関連した当初が来てたんで読みます。ラジオネーム、みどりさん。津田さん、飯田さん、こんにちは。
ここはご機嫌ようだろう。
あね、こんにちはに厳しいんですよね。
ご機嫌ようだろう。
まあ、僕も言ってたな、あれですけど。
津田さん、飯田さん、こんにちは。今日は成人の日で、第124回の成人の日会を拝聴しております。街で何人か新成人の振り袖の子を見かけましたが、可愛いね、綺麗だね、でも振り袖重いよね、頑張れ、おめでとう、という気持ちでいっぱいになりました。ハート。私は今21歳で、ちょうど1年前が成人でした。その年、前撮りをお願いしたのは飯田さんでした。
おお、ありがとうございます。
乃木神社、神宮のイチョウ並木、表参道エリアを巡り、たっぷりと撮っていただきました。仕上がりは事前ズームミーティングで、細々とお伝えさせていただいた希望の通りでもあり、もう大満足でした。するまでちょこちょこバイト代の2割を貯金していて、かっこ使っちゃった月もあります。かっこ笑い。その
貯金を使うのは今だと思い切ったんですが、あれは本当にいい買い物、最高の使い道だったと思います。
いや、よかったです。
神カメラマン飯田さんを貸し切って晴れ姿の写真を撮ってもらえるという夢みたいな時間、後でいただいた大量の素敵なデータだけでなく、それを申し込み実行できたという経験は、うん、今までよりも自分を大切にできた瞬間でもありました。写真を撮っていただいたのは飯田さんですが、この体験は自分から自分へのプレゼントでもあったと思うのです。このような理由から、今成人の子たち、次に成人の子たちにはぜひバイトを頑張って前撮り後撮りを飯田さんにお願いするといいと思います。
宣伝になってる。ありがとうございます。
超プレシャスな一生の思い出になります。自分もまた節目行事があれば飯田さんにお願いしたいと考えております。ああ、素敵な投資をありがとうございます。すごい、これ自分のためにお金使うって本当に大事な観点だよね。
こんな風に喜んでいただけても、もう本当、いや、この仕事ばっかりしたいんですよ、私は。
ね、すごいよ、もう。飯田さんって本当個人撮影が。
個人撮影が向きすぎてって、その人のためにその写真を撮るっていうことが、一番自分がすごい向いているなっていうのを感じるので、こうやって。
それを喜んでくれる人がね、はい、喜んでくれるっていうのがすごいいいことだよね。
こういう声いただけても、がっつり覚えてます。イチョウ並木も、乃木神社も、全部素敵で。
晴れ女だし、向いてますよね。しかもね。
そうなんですよ。なんか成人の日って、結構天気悪いこと多いんですけど、今年の成人の日めちゃくちゃ暖かくて。
すごい天気良かったです
よね。めちゃめちゃ天気良くて、すごい良かったなと思いながら、晴天の中で。
またバイト代の2割を貯金していくのもいいじゃないですか。
ね、これが偉すぎよ。
これ多分自分のね、こう、頑張ったお金を奮発したっていうのが、本当自分から自分へのプレゼントになってる実感だと思うし、すごい、その実行力がめちゃめちゃ。
なんかお金を使うことって、こう、一見浪費とも取られたりもするし、なんか使わないで貯めてる方が偉いのではみたいな、世の中の美徳みたいなものもふんわりあったりとか、なんかいろんな見方があるし、自分の中でもお金使っちゃったって後悔する方が多かったりするけど、なんかお金を使うことによって、なんだろう、癒されるみたいなことってあるよね。
あります、ね、めっちゃ。
なんか使いたいことにちゃんとお金を使う。で、それがしかも人からもらったお金とかじゃなくて、自分が一生懸命働いて稼いだお金を、なんか使いたいものに使うっていうことで、なぜか心が癒されるというか、なんか精神的には儲かってたりするときってあるじゃないですか。すごいあれ不思議だなって思って、すり減るんじゃなくて、もっと大きいものをもらってるようなときに、感覚になるときってあるなと思って、どうしても欲しいものを買ったときとかって。
それはいい買い物ですよね。
うん。なんかそういう意味で、こういうなんか1年後もね、こんなに思い出せるような、ね、
嬉しい、
いいことにお金を使ったっていう記憶が、やっぱこれただでやってもらってるより残ってると思うんですよ、心の中に。
このみどりさんがですね、
取りますよっていうのをただでやるのではなくっていうね、
かすごくいいお金の使い方の例を見た感じがしますね。
すっごいいろんな示唆が詰まってるメールじゃないですか。
いや、と思います。
振り袖撮影のこともそうだし、
そうですね、
お金の使い方もそうだし、まあね、千谷さんそれこそ体験されたばっかりなんであれですけど、
ね、そうなんですよ、小鳥ちゃんにもね、
新成人っていう感覚だったり、
確かに、ね、新成人おめでとうって1月言われまくったと思うんですけど。
なんか、ドミノピザが無料だったんですよ。
最高だね。
1月10日は、なんか新成人の、なんか証明できたらドミノピザ無料で、
マジ
で、でも私の駅になくて、絶対に受け取りに行かなきゃいけなくて、配達
で。配達じゃなくて、店舗に行かなきゃいけないんだ。
で、片道歩いて30分をかけて、なんか、
ドミノピザを。
店が、その12時00時に閉まるんですよ。
はいはいはい。
で、めっちゃ迷った挙句、23時半に買って、急いで行って、そしたらなんか、その店員さんが、なんか、おめでとうございますって最後に言ってくれて、なんかそれが一番嬉しかったです。なんか
嬉しい。
なんかこういうなんか、働いてるだけじゃないですか。なのに、こう言ってくれるんだみたいな、なんか、
すっごいいい店員さんですね。
めっちゃ嬉しくて。
嬉しい。
めっちゃ嬉しかったです。
いいですね。
ただピザとおめでとう持ち帰って。 家で一人で食べドミノピザ
最高なドミノピザじゃないですか、
ね、
それ
ドミノピザ素敵ですね、うん、いいなぁ欲しいなぁ、うん、なんか祝おうっていう気持ちが嬉しいよね、うん、なんかね
でもすごい自分で自分を祝えててめっちゃいい、うん、いい瞬間ですねそれは、うん、でも確かにその店員さんから不意にかけられた言葉、うん、なんかめっちゃ響く時ありますよね。
あります。
私、去年末なんか、すごい、なぜかずっとシュトーレンが食べれなかったっていうのをすごい悔やんでたタイミングがあるじゃないですか。うん、ギリギリ食べれたんですけど、クリスマス、ほぼイブ当日ぐらいに親戚の家に行く用事があったんで、うん、その手土産みたいなの買ってこうかなと思って寄ったら、シュトーレンが売ってて、うん帰ると思って自ら買ったらその店員さんが良いクリスマスをみたいな感じで一言言って渡してくれて、なんかすごいなんか嬉しすぎてなんかすごいキョロっちゃってなんかコミュ障みたいになっちゃったすごいあなんか良いクリスマスをって一言すごいいいなって思ってなんかジーンってしてたんで今のなんか
なんかそういうよくなんだろうもともと関係値がない通りすがりの人から言われる言葉ってめっちゃ嬉しくない
嬉しいです
嬉しいですね
ディズニーランドの話に戻っちゃうんだけどディズニーランドってさお土産屋さんで閉園のほんと15分前とかでもう今からマジで帰るだけの人にもお土産買い終わった時なんか行ってらっしゃいだっけなんだっけ良い旅をみたいなのが
ないですけどはいはい送り出す感じの
これから行くような言葉をかけてくれるんですよ。なんかそれ聞くと泣きそうになるんですよね。
へ
え。なんかあもう今日帰んなきゃないのかってしょんぼりしてたところに、なんかまだ夢なんだみたいな。
ああ。
う
わあ確かに。
ちょっとねそれちゃったんです
けど。いや。ってないと思いますよ、
うん。でもなんかそういう店員さんからかけられる、うん、なんか本当純度の高いなんか、うん、良い一日過ごしてくださいねみたいな一言って。
お互いを知らないからこそのなんか祈りみたいな、
うんうんうんうん、
なんか。
あ確かに、
気をつけてね、みたいな。
うんうんうん、
なんかあ、綺麗だね、おめでとう、うん、みたいなのって、うんうん、なんかこう、人って関係値が深まれば深まるほど複雑にはなっていっちゃうから、例えば、親から言われても、
うん、
まあ、親との関係性が良好な人は単純に嬉しい、うん、こんなに祝ってもらえて嬉しいっていう人がたくさんいると思うんだけど、うん、なんか例えば私だったら、なんかそれ言われるとなんかプレッシャーを感じちゃったりとか、なんか、え、でもこれとこれとこれやんないのにこういうこと言うんだみたいなとか、なんかそういうのが、あの時こんなこと言ったのに今だけそういうこと言って綺麗になんかするんだみたいなのとかも出てきちゃうわけで。
複雑になっちゃうよね。
そうそう、複雑になっていくと言葉の純度って失われちゃう。なんか言葉に対があるように感じやすくなっていくんだよ、人って。関係性が複雑になればなるほど。嫌味なんじゃないかとか、いろいろね。なんかすれ違った人っていう、ぐらいの。だからその人がすごく、例えば、深く関わったとしたら悪人で、
うん、
全然仲良くなれなかったり、嫌な思いをめちゃくちゃする相手だったとしても、うん、すれ違った時のその言葉って、お互い知らないからすごく純度が高くて、
うん、
おめでとうとか、気をつけていってきてね、うん、以外の何者でもなかったりするわけで、うん、なんかそういう、お互いをよく知らない相手だからこその幸福感っていうのはあるよね。
うんうんなんか、ほんと純度高く幸福を祈られてる感じがね、うん、伝わってくるし。
僕、コンビニで税金払ったら褒められた話しました
ね。いいなぁ。
いいない
いコンビニ。
ど
んな感じですか？してない。
払い込み表ってあるじゃないですか。
はいはい。
あれで一時期払ってたんですよ。うん、で、深夜じゃないな、朝方の4時半ぐらいに、まあ、もう、徹夜で仕事して、ああ、税金払わなきゃと思って、コンビニで、うん、その払い込み表3枚ぐらい出して、
うん、
で、もう金額もまあまあでかい税金なんで、でかい金額じゃないですか。うん、だからそのコンビニでお金を下ろして、
うん、
で、持ってったら外国籍の多分中東系の方で、
はいはい、
でも全然もう手慣れた様子でやってくれるんですけど、うん、3枚ぐらいあれ読み込んで、いくらいくらですっつってバンってお金出して、
うん、
で、わおすごいねって言われ
て。嬉しい。
こんなにいっぱい払うのみたいな。
うん、
ああ、そう、そう、税金でとか言ったら。うんあ、こんなにいっぱい税金払って偉いねって言われ
ていや、もうめちゃくちゃいい いじゃん。私もそのコンビニで払おうか
な。僕ね、ちょっと泣いちゃいましたよ。
いや、だって朝方に徹夜で仕事終わって、それ払いに行くのも偉すぎるし。
いや、もう期限だったんですよ。その日払わなきゃってだったんで、払いに行ったら、もうそれで、来年って言われて、なんか、あ、俺って、税金払ってちゃんと偉いんだって、なんか、
すごい。
そう、そうそう、純度のお話ですごい今思い出して、なんか一日っていうかその朝すごいなんかウキウキして帰りますね。なんかちょっと充実したと思って帰りました。
いい話。褒められないと払えないですよ、税金。
払えない。だからやっぱ、ね。
褒めてほしいですよね。
褒めてほしいし。
やっぱ私もこう税金コンビニで払ってるんですけど、コンビニに払いに行った後は絶対、その日一番食べたいもの食べていいとか、やっぱ作りますもんね。なんか自分褒め褒めの、なんか儀式を。はいはいはいじゃないと思う、
うん。いいですね。でも、こういうお金の使い方とか、お金が介在するところの何かみたいなのって、やっぱこう、年をちょっと重ねないとなかなかない機会になってきますよね。
なんかお金を自分の責任で使えるってめっちゃ大人じゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。
ああ、確かに。
成人しないとできないというか、
うん、同意が必要になっちゃうもんね、うん。成人するまではなかなかいろんなことがね。
そうですよ。閉店30分前にね、ピザを買うっていう決断もできるわけですし。
23時に勝手にね、フラッグいけないですもんね。この
二駅も歩いて。
二駅も歩いてるんです。行動されてもまあ二十歳
なんで。
何か。
成人してますが。
確かに23時にピザ買いに行けるのは成人エピソードかもしれない。
そうだね。うん
意外と細かいところに実は大人だからできることって。
いや、あるよ。
確かにもうだいぶは、うん、当たり前になっちゃってるけど。
なんか、それこそさ、本当家庭によるとは思うんだけど、自分が買いたいものを自分のバイト代で買おうとしても、うん、なんでそんなものに使うのって言われたりとか、うん、そのもの持ってるからいいじゃんって言われるとか、うん、なんか親が干渉してくるパターンもあるし、そもそもお金の使い道を、許可を得なきゃいけないお家もあると思うし、なんかすごく自分の一存で、例えば人から見て無駄なものであっても、自分の責任で使うみたいなことの尊さってすごくあるよね。うん。
うん。
うん、でも、今誰も止める人いないから歯止め効かなくて、
それは
家の中にぬいぐるみがいすぎるんですけど。
それはそれで成人の怖いところですよね。
自己責任だから、
うん、責任が、まあ、税金払うとかもね本当、
うん、
大人になった一歩だし、
うん、あとあれですよねその前多分こう保健室でトラさんが言っててリスナーさんからもすごい評判がいいっていうかあのリアクションがあった話で、
うん、
あのファッションの話あったじゃないですか、
はいはいはい、
自分のこう魂の見せるために着るんだって話ありましたけど、うんうん、あれ もまさにその自分で何を着るかで、
うん
まあ、着るときって大体服買うことが多いと思うんですけど
そうです、ね、
作る人だって布は買うでしょうから、
うんうんうん、
まあ何かを買うことによって自分をこう見せるというか、
うんうん、
作っていく行為でもあるよなと思いますよね
瀬川さんが金髪にしたのとかも、
あ
髪を染めるとか、
そうですね、
なんかそういうのがどんどんなんか統制されてたところからなんか学校ではこういう髪色はしちゃダメとか、結ばなきゃダメとか、うん、全部なくなればいいと思うんですけど、私は。勉強する以外の、ね、ことは決めてなくていいと思ってるんですけど、うん、ただなんか、そう、こうじゃなきゃダメで、まあ、美容院行くにも、こう、一応親に言ってみたいなこととか繰り返されてたところから、だんだんと自分の一存になっていく、全部が。
うん、
なんか、その幸福さってあるし、それの大変さもあるよね、とは思いつつ。うん、
僕まだ親に言ってないですからね
金髪にしたこと、はい、それは言わなくていい
私も別に何も言わずに青くしました、ね、家帰ったら多いみたいな
明日金髪にするわっていう電話
びっくりしないでね
分かんない言う人もいいのかな言う人は相当仲いいよね
まあね、
うん、
確かに関係性がね
それはそれで素敵だなと思うんだけど何にも言わないですからね、私も親に。
でもなんかこう、うん、今みたいな話いいですね。大人に、なんか大人になるってどういうことですかみたいな。
ああ、そうですね。
年もありましたよね。
うん。ラジオネーム、木村さん。飯田さん、戸田さん、こんにちは。明けおめです。お、明けおめ言ってるね。新年一発目の回も楽しく聞かせてもらいました。お二人の新年の抱負に便乗して、私のこの場をお借りして、新年の抱負というか今年の目標を語りたいと思い、今文章を書いています。 私の今年の目標は怒りを表明するです。私は変に真面目な性格のせいか、高校生くらいの頃から女はおとなしくすべき、大人は怒りを表に出さないといった全くの根拠のない迷信を真剣に信じ、実践しようとしてきました。なるべく自分の感情を出さないように、怒りを表に出さず常に上機嫌でいるように。そういったことを心がけて日々の社会生活を送っていた結果、めちゃくちゃ心の体調が悪くなり、結局は人間関係にもトラブルを生んでしまいました。大失敗です。こうした経験から学んだのは、自分の怒りやその他諸々の感情を適切に他人と共有できることこそが大人なのではないかということです。また怒ると言っても、もちろん相手を恫喝するとかではなく、相手の権利と自分の権利をすり合わせるための交渉をするというふうに捉えていきたいと思います。この交渉という表現で怒る行為を捉え直すことについては、最近読んだ本に書いてあり、なるほどと思ったところです。なんだか長くなってしまいましたが、今年の私は適切に怒れる人間になることを目標とします。そして自分の感情を抑圧しすぎる癖から離れられるように、ちょっとずつ心がけを変えていこうと思います。長い文章を読んでくださりありがとうございました。一リスナーがこんな感じで生きてるんだと思ってもらえれば幸いです。それではごきげんようです。最後にごきげんようが来ましたね。
僕も今、突っ込まないんだと思ってたんですけど、よかったです。
最後にごきげんようがあった
ね。一応突っ込まないでいてみたら来たから。
来たから。
おいごきげんよう。
おいごきげんよう。
いやー、怒り方って難しいし、どうしてもなんかニコニコやり過ごしちゃうから、すごいいい目標ですよね、うん、なんか。
めっちゃいい目標ですね。
はい。なんかこういう、おとなしくすべきとか、勝手に思い込んでるものって多分、結構あるし、うん、なんか小鳥ちゃんとかありますか？こうしなきゃいけないとか思ってたりとか。
それこそ、そのさっき言ってた、うんうん、怒らないとか、大人は。はいはいなんか、はめっちゃ思ってました。うん、なんか、大人になったら、
感情出さないみたいな、な
んかわがまま言っちゃいけないとか、うん、なんか、うん、ずっと思ってて、
うんうんうん、
で、なんか、それを言わなくなった自分を客観的に見て、うん、なんか大人になったのかなとか思っちゃって、なんかそれはなんか。
かわいい。
なんかこれって大人になってるってことなのかなみたいな。
感情出てこなくなったな、みたいな。
なんか、ありました。でも、難しい。大人になるって。難しいですね。
う
ん、
でもなんか、それを全く出さなかったら出さなかったで、うん、結構平気で舐められ案件が起きたりとか、うん、いいようになんか捉えられちゃって、うん、あれなんか思ってたのと違う風に伝わってるみたいなすれ違いが起きたりとかするから、うん、なんかすごい、その出し加減難しいなって、未だに思いますけどね。なんか
でも保健室でだいぶ、飯田さんは、人としてどうなのって言ったりとか、うんね、怒り方を取り戻しているような気がしますけどね。
うん、そうですね。心をちょっと取り戻すためのトレーニングみたいなのは保健室でやってる気はしますね。うん、なんか、抑圧しすぎたところが。
怒るって難しいですね。
めっちゃ難しい。今まで全然うまくできない。
なんか私、怒ることに対して、なんか、自分は、ちゃんと、なんだろう、怒んなきゃいけないなとは常々思って、なんかそれこそこの当初の方みたいに、なんかあんまりずっと上機嫌でいるようにだけを気をつけてても、やばいなと思うんだけど、なんかどっかで怒るためには、相手が、協力してくれないと適切に怒れないと思ってて、それはなんか、意見のすり合わせになるじゃん。正しく怒る行為って、はい。で、意見をすり合わせなきゃいけないから、相手がすり合わせられる状況になってくれないと無理じゃん。かなんか、一方的に恫喝する人とかを相手に、どうしようって、なんかそれは向こうが冷静になってくれないと、私はこう思ってて、あなたはこう思ってて、だからこうした方がいいよねっていう話はできないから、一方的に恫喝するだけのやばい人って、に対して正しく怒ることは不可能だと思ってるのね。なんか怒れるフィールドが必要というか、うん、なんかリングを作ってそこに同じグローブを持って立たないとやり合えないから、なんかナイフ持って向かってきてる人に対して、それが柔らかいグローブで、なんか。
まあ逃げるべきだよね。
う
ん、ナイフ向かってる人
に。リングに立ちましょうというふうにはできないから、なんか怒れるタイミングもすごく ある、なんだろう、少ないなというか。
それはなんか、結構な人間関係がないと。
うん、そう。適切に怒って、意見をすり合わせるってことはある。ある意味高度な話ではあって、うん、まあ本当はそれが標準であってほしいんだけど、なんかそれができないなって状況になると、なんだろう、ニコニコ笑って相手の機嫌を損ねないように逃げるしかない状況もあるし、
ん、私最近すごい思ったのが、なんか大人になったねって言われたんですよ。
へ
え。ずっと自分がなんか好きじゃないなと思ってる相手から大人になったねって言われて、うん、なんかそれって私があなたに対して意見のすり合わせとか、うん、なんかお互いの気持ちを尊重して関係性を作ろうっていうことを諦めて、うん、もうこの人には何を言っても無駄だと思って、この人は今こう望んでいるだろうからニコニコしてやり過ごしとこうっていうのをずっとやってたら、すごい大人になったよね、うん、だし素直になったよねって言われて。
へー。
真逆なのにね。
そう、私は素直じゃなくなったのに、
うん、だから言わなくなったんだよね。そう、その意見というか、言わなくなった。
無駄だから、無駄だし、なんかこれ以上はなんていうか、自分の権利がこの人を、なんだろう、この人の機嫌を損ねると自分の権利が侵害されるなと感じているから、おとなしく何も言い返さないようにしたら、だからそれって自分の心には嘘ついてる状態、はいはい、非素直な状態、はい、何もかかわらず、うん、非素直な状態の私の方が素直だねって言われるっていうすごいジレンマを感じて、うん、なんかそれって結局その人が私のこと、私に対してこう自分が想像する素直な人間に当てはまってくれたからなんですよね。だから素直なんてものは存在してないじゃないですか、そこに。すごい都合よく言葉使うじゃんって思ったっていう。
またちょっと、またちょっと距離できちゃいましたね。
都合よく言葉使うじゃんと思って。でもそういう、うん、なんだろう、自分の都合のいいように相手に動いてほしいって思っちゃってる人とかともやっぱりうまく適切に起こり合って話し合うことってできないよなとも思ったりするんで、やっぱなんか相手によりますね。
そうですね。
怒りを表明することが可能かどうかっていうのが、うん、
まあ、本当にね、井田さんがさっき言ってたように、うん、相手との関係性があるから怒れるってこともあるし、戸田、うんうん、さんの言ってたように、その怒った時に相手がどう受け止めるかって、まあ、例えば大多数に怒るとか、自分で、うん、怒りの感情をこう表明するとか、うん、なんか書くものとかで、うん、時も、それを適切に受け止められる人と、考えられる人と、マジで分かってくんない人っていうのが存在して、うん、でもこの辺の人は分かってくれない人は多分ほっとくしかなくて、
うん、そうなんですよね。
その、こういう人がいるっていうのが一つでも信じられるから、怒り、の感情を出せるっていうこともあると思うんですよね。
そう思います。
やっぱそこはもう一緒くたにできないっていうか、
うん、
やっぱ本当に怒るって相手があってのこそのことなんだな、うん、どっちにしても。
そうですね。う
ん、みんなに言うにしても、個人間に言うにしてもそうだし。うん、で、この、どうしてくれてる、木村さんが言うように、交渉するってまさに、相手も交渉する立場で来ないと、絶対交渉なんないんで、うん。
ならないから。
すごい共通項あるなって。
木村さんが正しく怒れる、うん、環境だといいなって思うと同時に、ね、うん、なんかそれでも こちらが誠実に対応しても、あの向こうが、だからこっちが柔道のルールに従って、
はいはいはい、
やろうとしても向こうがナイフを持って向かってるようだから全然逃げてください、うん、あの適当にごまかして逃げてください、それは不誠実じゃないですっていうのも言いたいし、うん、ね、本当に、あるいはなんか相手に伝わらないと分かっていてもこれはできませんとかちゃんと言うことが、なんかそれでこう人間関係が破綻するとしてもちゃんと言うことっていうのが大事かもしれないし、それは本当状況によると思うんだけど、うん、でもすごくいい心がけですよね。
そうですね、
うん、ちゃんと怒るっていうのは
こうやってみんなこう、うん、自分なりに大人になっていくっていうのはすごいいいですよね、
うん、うん、大人になるって話かもね、確かにこれは、うん、
だからまあ成人とかはね、一つの区切りというか、あの節目としてはすごい大事なものだと思うんですけど、うん、実際はね、いくつになってもいいわけじゃないですか。
いや、ほんと
別に何歳になってもいいっていうか、
二十歳で自我が確立してる人少ないと思う、本当に
当事者的にはどうですか、今自分めっちゃね、大人って実感あります？
ないです、ね、本当に十何歳とか、なんか、
うんうんうん、
全然まだなんかその、小学校、中学校とかの気持ちで来て、うんうん、なんかその当時はなんか、大人、1歳、2歳違っただけでめっちゃでかく入るじゃないですか、もう。先輩っていうだけでもうめっちゃでかい。小学生
から。めっちゃ偉そうにも見えるよね。
見えます。
強く見えるよね。
見えます。だからなんか、めっちゃすごいんだと思ってたんですよ。もう20歳とか、もうマジで大人だみたいな。でもいざ20歳になったら全然何もできないし、うん、なんか、
かわいい。そうですね。
なんか、全然何もできない。なんか、
難しいよね。
一人で私、あんま なんか一人でプラプラはできるんですけど、はいはい、なんかお店に入ったりするのがめっちゃ苦手なんですよ。ご飯屋さん行ったりとか、服屋さん入ったりとかができなくて、なんかそれもできると思ってたんですよ。大人は、そうです。なんかみんなもう、働いたりしてるから、なんか一人でお昼ご飯を食べに行ったりとか、なんかできるって勝手に思ってたんですけど、なんかもう全然不安だし、何にも変わってないから、なんかよくわかんなくて、なんか全然子供だけど、
二十歳全然大人じゃないじゃん、みたいな。
なんか何の責任も持てないよとか思ってるんですけど、責任を持って、まあやってい
かなきゃいけないし、
みたいな、思ったりとかして、でもなんか、難しいです、正直。なんか、まだまだ、全然、このままだと思ってるから。
うん。
なんか。
いや、全然、全然だった気がします。二十歳はね、まだ学生の人も多いし、社会に出てるかどうかっていうと、出てない人も大半だと。ね。
なんか、それこそ、例えば高卒ですでに働いている人と、あと、大学4年まで通う人と、あと、ま、大学に通っている人の中にも、こういう職業になりたくて、学科を選んで通っている人と、あるいは、なんか、奨学金を借りてて、自分がもう、卒業して、すぐ就職して、そこから返し続けなきゃいけないっていう未来が決まってる人と、あの、親が学費を出してくれてる人と、一人暮らししてる人と、誰かと一緒に住んでる人と、あの、親から生活費を援助してもらってる人と、バイト三昧の人と、それぞれで全然多分、大人になり方が全然変わるし、で、その、自分の身を自分で守んないといけないという感覚とか、それこそ自分でお金を稼いで、それを自分の責任で使わなきゃいけない、使っていくっていう感覚の、を得るタイミングも全然違う。
違うでしょうね。
だからまあ、二十歳でこう、なんかこう、全員大人っていうラインが引かれてるので、まあ、便宜上引かなきゃいけないんだと思うんだけど、実際全然多分、同じ果たしても全然見え方違う、世間の見え方違うし、なんだろう。本当はもっと子供でいたかったけど、大人にならざるを得なかった人もいるし、いつまでも子供でいられる人もいる。それは本当、環境に、もう、だいぶ、
小鳥ちゃん結構そのモヤモヤ書いてる時あったよね。なんかこう、あの、周りのこと見えてる、うん、なんかこう。
違うみたいな。違うみたいな。なんか、周りの子はもう、なんていうんですか、学校も行ってる子が多いから、なんか、そういう、なんか、なんていうんですか、自分はまだ全然なんか、その場のノリで遊びに行ったりとかしたいんですよ。なんか、今すぐ海行こうよ、みたいな、なんかそういうことしたいんですけど、なんかそういうことを高校の時とかはしてくれてた子が、あの、もうちょっと明日学校早いからとか、になっちゃうから、なんか、なんか、もうちょっとなんか、なんていうんですか、なんか、非現実で行きたすぎるところがあって、私、だからなんか、でもなんかさ、もうこの後さ、帰るのやめようとか、なんかいろいろ言っちゃうんですよ、すぐ。で、それに今までいいよって言ってた子が、もう、なんかめっちゃ急に現実みたいな、なんか、明日がどうたらだからとか、学校が、バイトが、みたいになっちゃって、まあでもそうだよね、みたいな、なんかその、で、なんか、なんていうの、もう生活とかもあるし、バイトだったらその子一人暮らしとかもあるから、なんか、それは休んだら、その私が払えるわけじゃないから、とか、あるけど、仕方ないけど、なんか、なんか変わってっちゃうから、なんか、でもそこに一緒のスピードで行けないことが、その時はめっちゃ辛くて。
自分が同じ場所にいないな、みたいな。
なんか、20歳になる、ま、直前とかにもずっとそれがモヤモヤしてて、なんか、みんなはどんどん就職先とか決めたりとか、なんか、院行くかとか言ってたりとか、なんか、
そうか、進路の話とかが出てる。
なんかずっと、めっちゃ早い段階から、ずっとその話をしてるんですよ。なんか、私は何々になりたいから将来みたいな、なんでそんなに決まってるんだろうみたいな。
うんうんうんうん、
で、でも私は今まだ全然なんか遊んでるから、なんかそこの不安もめっちゃあって、もし、例えば大学卒業が20、2
とかかな、
まあ、2です
かね。22ってめっちゃ若いじゃないですか。
はい、
でも、就職してる子が多くなるんだと思ったら同い年に。うん、なんか急に取り残されたというか、なんか、それこそ言ってたなんかその、なんですか。20、もう社会になんかいなきゃいけないみたいな、なんか、そんな22でわかんないのに、なんか、ちょっと22で入れなかったら、なんかもう、もうどこの会社にも入れないんじゃないかとか、なんかそういうなんか私の、なんかなんていうんですか、大学行ってない分、うん、なんか今大学同じ感じで行けてなかったら、すっごい やばいんじゃないかみたいな、なんか不安がめっちゃあって、何歳からでも入れるんですけど、このちゃんと年齢に合って行ってなかったら、すっごい人生どうなるんだろうみたいな不安とかがめっちゃ大きくて。
周りと違いすぎてみたいな。あ、そうです、そうです。
ぐるぐるぐるぐるみたいな、もやもや。
いや、そうだよね。なんか、ね、なんかこう、みんながこう踏んでるように見えるステップって、やっぱりそういう、大学生だったら就活して就職するとか、うん、なんか、で、その、なんだろう、就職して、なんか、2、3年後には、なんか気づいたら結婚しててとか、うん、結婚のお知らせが急に届くようになったりとか、うん、なんか、30手前になったら、こう、うん、子供もいて、みたいな、なんか、みんなが踏んでるような、こう、ステップが、すごいみんなが歩んでるように見えちゃうけど、うん、なんか、一個一個は全然違うはずなのに、うん自分だけあれみたいな。
そうなんですよ。思っちゃいます。なんか、ね、こういう活動してても、うん、あの、学校行ってくる子もちろんいるじゃないですか、うんうんうん。そういうのにも結構なんか、あれってなっちゃうことがあって、なんか、うん、本当にやって、こういう活動やってなくて学校行ってる子とかはもうわかるじゃないですか。うんうん、でも、私と同じように、いろんな好きなことやってるけど、学校はなんか、ちゃんと行ってるから、
大学もちゃんと行
ってる。あ、そうです。なんかそういうの見て、自分はなんか、二つ持ってないっていうか、から、うんうん、なんか、今やってることがダメだったら、その後どうすればいいんだ、とか
なるほど
考えて、ああ、どうしよう、みたいな。
やっぱり二十歳じゃ全然そんなこう、うんうん、未来像見えないし、
無理です無理です
私は別に今も何も見えてないな。
僕も見えてない。
何も見えてないな。なんか、私はそう就職するみんなが就活始めるみたいな段階に、うん、なんか、こうでも多分小鳥ちゃんも大学行くか行かないかみたいな選ぶタイミングがあったと思うんだけど、うん、で、そこを選ばなかった時って多分選ばなかった理由あると思うんだけど、うん、なんか私はその大学は行って就活するみたいなタイミングの、50社、60社受けて全部落ちるの当たり前みたいな就活がある、
はいはいはい、
もう起こってるような世代だったんで、それを何の疑問もなくみんながやってる様子が怖かったんですよ。
あ
なんか、意味がわからないじゃないですか。50、60の会社から否定されるっていう。う
ん、ごめんなさい、笑っちゃった。言い方が面白かっただけです。
お祈りされる状況って、何の純度もないお祈りされる状況って、なんか、すごい、私は絶対耐えれないなっていう、うん、なんか、すごい自己肯定感がもともと低いんで、なんか、受験とかも、なんか、勝てるって分かったところを選んでいったんですよ。なんか、勝てるコースを戦略的にやってきた人間だったんで、うんうんうん、なんか、就活に勝ちが見えなかったんですよ。なんか、勝てないよな、みたいな感じで、なんか、すごい、そこの否定されるって自分の心がボロボロになるっていう状況が目に見えすぎて、うんなんか、しかもカメラマンっていう就職先がほぼないっていうのが、うんうん、なんか写真を撮るってことが私にとって大事すぎて、うんうん、じゃあ就活じゃなくて今、運よくアシスタントができてるから、そこで勉強することを優先しようみたいな私は選び方してたけど、うんうん、なんか、まあそこで、で、いざ卒業してすぐフリーランスになっちゃって、なんか、絶対大丈夫みたいな保証があったかといえば、全くない状況で。
フリーランスって保証ないのがフリーランスですからね。
何にも保証ない状況で、まあ一旦5年ぐらいは頑張ろうみたいな気持ちで、なんか5年やったらなんとかなるんじゃないみたいな気持ちで、を、なんか延々と、なんかその、
更新し続けて。
更新し続けて。25ぐらいまで、なんか、一応3年できたみたいな。なんか、今30、どうしようみたいな。
もうちょいいけるんじゃないか。
もうちょいいける。なんか気づいた会社できた、なんとかやろうみたいな感じの感じで、で、誰だけどこう、周りはすごい自分を固めてるように見えるよね。
うん、見えます、見えます。
からすごい不安になる気持ち、わかります。
聞いてるとこう、大人ってこういう、さっきのその、トラさんの話もそうでしたけど、大人ってこういうものだよ的なイメージが、やっぱ先行してあって、
はいはいはい、
それにこう、はまらせた方が、うんうん、まあ基本的には、安心するし、楽じゃないですか。うんうん、あとそれを大人が、まあもっと大人が、
うん、
使うって言い方変だけど、うんうん、まあなんか一緒にやるときにも楽だろうし、うんうん、っていう意味で言うと、なんかある種の型をはめてった方が、うん、まあいろいろ都合がいいっていうのはわかるんだけど、うんうん、本当にそれは大人になるということだったかどうかとはまたちょっと別っていうか、うんうん、
別だと思う、うん。
だと思うので、で、大体そうやってハマっていった人が陥るのって3年ぐらいでこう辞めたりするじゃないですか。
ああ。
よくある話じゃないですか。3年で会社辞めるって。はい、あれはやっぱりその、 そういうこととの折り合いがつかなくなったりとかして、逆に、いちご谷さんみたいに、うん、明日海行きたいとか言い出すんですよ。うん、で、なんかばっくれちゃったりとかして、ってなるってことは、逆にそれってさ、別に本人自体は何も変わってなかったけど、
はいはいはい、
周りがこう提示した方にはまっていっただけだった。
はまっていったら、自分、結局はまれてなかった。
はまれてなかったし、
なんかそこにはまってれば大丈夫だ、大人になれてるっていう風に、なんか社会から承認が得られるから、自分がこう大人になれてるって思い込める根拠みたいなものが、その外側から作られてしまうけど、なんかそれと自己分析みたいなところって全然別の話で、なんか自分自身、の願望に向き合ってるかとか、自分がこの命をどう使いたいかっていう、なんか自分の命題みたいなものに対して向き合っているかどうかっていうのとは全然違う話だから、なんか本当どっかでそこをサボってるとというか、そこをやらずに大人になっていくと、どっかでぶつかるなって思います。うん、どっかで壁に、うん。本当は自分は何がしたかったんだっけとか。うん、なんだろう、ちょっとずれちゃうんですけど、例えばなんかすごくこう喧嘩も強くて、自分あの体も健康でみんなにこう慕われて生きてきちゃった人が、急に自分のあの年を取って体を壊した時に、
はいはいは
い、弱い状態の自分っていうものに向き合ってこなかったから受け入れられなかったりとかして、うん、そうなるとなんか自分自身のことを見つめることができずに周りに当たったりとかしちゃうパターンとかもあったりして、ちょっと似てるなと思うんだけど、なんかそういう自分は本当は何をしたいんだろう、自分は本当はどう思ってるんだろうっていうことを丁寧になんか自己分析するだけでは生きていけないのがこの社会だから難しいんだけど、でもちゃんとその時間を取るなり、なんか自分自身に向き合うことをしていかないと、あの社会的にいくら安定した立場で居続けても、どこかであの、うん、ガタが来るっていうのが持論です、う
ん、確かに、うん、結構急に崩れてる人見たりしますね、
うん、そうそうそうそう、
え、すっごい盤石ルートじゃんって思ってたら、うん、なんか急に自分がいる場所に疑問を感じてきて、うん、でもなんかそれまで検討してこなかったから、うん、何が原因なの、自分が何が今不安になってて、なんでここまで来ちゃったんだっけみたいなことすらあんまり見つめられてない人が、こう急にアイデンティティを失ってしまった時に、
うん、
結構そのもうすごい脆さを出すというか、うん、なんかそういうのが実際あったりするんで、なんか意外と盤石じゃないんだよ。
そうそうそう大丈夫に見えてる人も大丈夫なくて、みんな全然大丈夫じゃなくて、うん、あのその中で自分がどこを優先していくかはやっぱりその人の感性だと思うし、うん、
小鳥ちゃんはすごいその自分向き合いながら、なんかその心のなんか健康を大事にしながら今道を選んでる気が勝手にしてますけど、
僕はずっと夜中にピザ買ったり海行ったりしてほしいですね、は
い、そうですね、
う
ん、いきなり海行きたいですね、
うん、行きたいです。それで生きられる世の中だといいよね、本当にっていう話だと思います。
確かに、
まあ、なんかうまくもうちょっとだけなったかなっていう気はします最近は、
うん、
あのいろんな仕事が増えてもそうだし、まあ、フリーランスに優しくない世界でもなくなってきたので、
うん、
あのいろんなことがね仕事になったりとか、
そうですね、
するようになってきたので、
まあ、なんか多様化はすごくしてると思うので、うん、何歳でこのルートに乗ってなきゃっていうプレッシャーは昔よりは減ったのかな。昔よりは
減ったと思います、ね、でもなんかそう、僕が親父ぐらいから聞いてた話ってこういう感じでした。
うん、
この父親が80年代終わりぐらいから多分大人になってったというか、まあ仕事し始めたぐらいだと思いますけど、うんうん、なんかそういう人もいれば、もう家業継ぐ人もいれば、なんか何言うか分かんないけど30歳ぐらいまでに決めてりゃいいやみたいな人もいればっていうのが、もうちょっとこうごちゃっといる時で、まあ日本国自体が上がってるからっていうのもあったかもしれないですけど、なんかそういう価値観自体がそうだったっていうのはまあいいなと思っていて、まあ揺り戻してもう一回来てんのかなという感じですかね。
もうね、いろんなその時々の政治情勢だったりとか社会状況とかね、うん、景気とかいろいろ関わるとは思うんで、うん、ダイレクトに。
でもやっぱり大事なのはさっき井田さんが言ってた自分で考えるだと思いますよ、
うんうん、
さっきアイデンティティがこうなくなってって言い方井田さんしてましたけど、うん、なんか自分もそうだったけどそもそもあったのかっていう、
はいはいはいアイデンティティ作ってたのか、
作ったのかお前っていうのはあるんだと思いますね、うんうん、崩れちゃうっていうのも、
そうですよね、
うん、逆に強いかもしれないですよ、だって、
うん、
あの持ってる方が、
うん、
だってそれでもうまくいくやつやればいいんだもん、うん、ってなるから、
うんうん、
そうですね。
やもろ。
大人になるとは、みたいな
話になってきましたね。
新成人の。
なんかあれですね、言い方変ですけど、なんか定期的に来てほしいですね。
そうですね。
なんか1年とか2年とか、ね、なんか正月ぐらいに来て。
確かに。正月のゲスト
この1年
どうでした？っていうのが聞くっていうのがあったらね、素敵ですね。
確かにね。1年後どうなってるか分かんないですもんね。
確かに。じゃあ1年後どうなってるか分からない、うん、戸田さんから。
はい。
一言いただいて。
あ、そうですね。そうそう、ちょっと、しばらくお休みをいただこうと思っています。はい、今日、これがね、配信されてるのが1月30日。
はい、もう末です。はい。
で、私が明日付けで、一旦ちょっと、エビ女優っていう職業を終わりにして、一旦、人前からもちょっと一回いなくなろうと思っています。ね、なんか、先週からもね、いろいろ話が続いてたんで、すごく、いろいろなことを皆さん考えると思うんですけど、まあ私のことはそんなに考えても私のことを知り尽くすことは絶対にできないので考えなくて大丈夫です。1年前にね、引退しますよってことをお知らせしてから丸1年保健室でたくさん話してきたことも、なんか多分引退するよってことを決めてから言えるようになったこととかもたくさんあったと思うし、そしてなんかこれからもっと私は言えるようになっていく、うんうん、一子谷さんが先週書けなくなっていったっていう話の、私その逆を今やろうとしてて、ていうか書けなくなってしまうからやめるっていうのもすごくあるので、うんうん、なんか自分はこれからもっと自由になるなと思っているし、なんだろう、自由ってなかったとは言い切れないんだけど、そしてそれが悪かったわけでもないんだけど、なんかもっと自分がなんだろう、自分のままでいられるように生きていけたらいいなとやっと思えているので、なんかある意味今が私の成人って感じしますね、すごく。
お
ー、うん、
素晴らしいまとめ、大変、
イエイ
イエイ。
でも本当そうですよ、で
もやっと成人、もう一回振り取りましょうじゃ
あ。ね、本当成人って思えるタイミングってそれぞれですよね、うん、きっと、うん、本当はそういう時に自分のお金で自分の好きな服着て写真撮れたら、振袖に限らずリベンジ振袖とか私は本当はやりたいんですけど、うん、ね、すごい思いました今。いいですね、今が成人なんですね、
う
ん、
今が成人なのでちょっとこう元気に生きていきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、またよろしくお願いします。
こそ
楽しみだな、どんな感じになってるか。
小鳥ちゃんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
すごい、でもタイムリーで面白い話がたくさんできました、
う
ん、
やっぱりこう今20歳だからこその体感を話していただけて、うん、すごいうなずいてくださるリスナーさんもいるかなって思います。
そうだね、はい、20歳を遠く昔に過ごした我々だけでさ、20歳のこと語ってもしょうがないからね。
そうですね、
当事者おらんって話、
当事者おらん、
すごい助かりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
てな感じで、
はい、はい、ということで、バイバーイ、
バイバーイ、
バイバーイ。